ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、始まりました。今月もどんどん1時間喋っていきますよ。ドラマ海原ひろみつの新京音、お相手はね、海原ひろみつがここからまた1時間お届けしていきます。いや、もうね、11月入りましたね。つい先日までハロウィンでね、街中すごい盛り上がってたんですけど、どうです、何かコスプレ、コスプレ的なことって何かしました？まあ、毎年ね、ラジオのこの放送の時にいつもね、後半戦の時にね、なんかドリームキングダムのね、番組に来て、なんか前回は何だったっけな、ダースベイダーの衣装を着てたような気がしたんですけど、今年は川崎 FM で仮装しそびれちゃいましたね。ということでね、来年こそは何か面白いことをしようかなと思っております。まあね、そういうね、楽しいことをやっぱりハロウィンの時からイベントがスタートして、年末もあっという間ですよ。もう11月、なんかついね、先日お正月だったんじゃないかなってね、思ってるぐらいだったんですけどね。ねえ、どうしてこんなに早く時って過ぎちゃうんでしょうね。今日はですね、そんな時間の流れとか、なんかね、その辺のね、感覚の変化とか時間の感じ方っていうのをですね、実は音楽でだいぶ変わっていくんだよと。日々のね、一日の時間の流れも音楽でね、結構ね、変えることができるっていうお話とかもね、していこうかなと思ってますので、楽しみにしていてください。じゃあね、まずは最初に曲をね、一曲聴いていただこうかなと思うんですけど、先月ゲスト出ていただきました。もう、本当キラキラ美作さんね。素敵な感じのテンションでしたね。もう話しててね、すごいね、盛り上がってね、いろんな飛び火して、なんか初めてのパーカッショニストだったんで、まあ一応ね、自分もね、僕もね、パーカッションをね、多分ね、10年くらいやってるんですけど、ドラムが25年で、パーカッションが10年くらいですか？まあまああるんですけど、パーカッションとしてね、同じぐらいの、ちょうど同じぐらいの歴だったので、いろいろね、話盛り上がったんですね。まあなんか、その辺のね、話とかはね、ぜひ前回の再放送を聞いていただければなと思うんですが、そんなね、キラキラ美作さんが演奏して、レコーディングもしている、参加しているね、占わないっていうね、ウクレレとパーカッションのね、アーティストいるんですが、そのアーティストの曲からね、前回も放送した曲を、ここでお聞きいただきたいなと思います。それではね、お聞きください。占わないでウクレレサバイブ。 はい、うなのね、あなたの夢を応援するワンポイントコーナーということで、毎回このコーナーですではですね、おっと噛みまくったな今な、このコーナーではですね、心理学の音楽と融合してどうやって活用していくのかっていうのとか、じゃあこういう風なところがうまく作用してうまく伝えられるんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、僕が NLP とかニュープロとかの D ラボとかでね、学んでいる心理学のね、知識を使って音楽にうまく、みんなにね、使っていただこうということをですね、これからどんどんやっていこうと思っております。で、今回の内容ですけど、今回の内容はですね、リズムそのものについて、まさにね、ドラマー向けのね、テーマになるんですが、音楽って脳にね、どれぐらいのね、影響を与えてるのかっていう部分もですね、いろいろな角度から、研究テーマをですね、引っ張り出してですね、お話ししていこうかなと思います。で、音楽の研究で脳が、活性化するよっていうので、一時期ね、すごく盛り上がったものにですね、モーツァルト効果っていうのがあるんですよ。まあこれは何かっていうとですね、簡単に言うと、モーツァルトのね、KV448 を聞くとですね、他の、まあ、曲を聞いたりとかもそうなんですけど、まあ何も聞かなかった人よりも、まあ空間認識能力がですね、ちょっと上がったと。うん。まあその空間認識能力テストっていうのはですね、まあ、IQ テストに含まれている課題とかでもあるので、まあなんか IQ がねちょっとね良くなるんじゃないか、まあ脳の活性化や、まあ回転が良くなるんじゃないかっていう風に注目された研究だったんですね。なんですけど、実際にはね、モーツァルトの曲以外でもね、童話を聴いたりとか、それでもね、その効果が認められたっていうことで、モーツァルトじゃなくても良いんじゃないっていう風な、ね、話が出たやつでございます。ただね、このモーツァルトのね、このモーツァルト効果、音楽にね、どういう風な影響があるのかっていうところをですね、まあ、研究を続けている方がいらっしゃるわけなんですよ。うん。で、今回はですね、宮崎敦子さんっていう、その DJ をやっている方がいらっしゃるんですけど、その方がね、ずっと大学でね、研究を続けていて、で、一個ね、見つけた、研究の結果ですね。それをですね、本にしていただいてたんで、それをね、たまたま読んだんですよ。そしたらね、めちゃめちゃドラマ向きのね、話の内容でですね、リズムについて書かれてたんですね、まさに。で、このリズムが、どういう風に脳に影響を与えるのか、この二つのね、部分、これをね、書いてくれてるんですね。というのも、一つは、ゆっくりのテンポ。ゆっくりのテンポで、音楽を聴いてるとき、こういう効果がありますよ。そしてもう一つは、速いテンポを聴いてるときは、こういう風な効果がありますよ。っていう二つのね、研究をね、実験の中からね、まとめてくれてるんですね。で、一つ、まずゆっくりのテンポです。ゆっくりのテンポ。でね、さっきね、浦野アナイさんの曲聴いていただきましたね。ウクレレでね、チッチャン、チッチャン、チッチャン、チッチャンって。で、ゆっくりなテンポの曲で、なおかつ、裏打ちという、まあ、裏のリズムを取る。ん、チャン、チャンってこう、表じゃなくて、裏の2拍目と4拍目をね、強調しているリズム。ゆっくりの中で裏のね、リズムを強調している場合はですね、なんとですね、資料を読んだりとか、教科書とか、本を読んでる。うん。その時の読解力が上がるという、脳のね、分析のね、データが出てるんですよ。面白いですね。なので、なんかね、しっくりと知識を吸収したいとか、勉強しようとか、勉強で集中しようっていうふうに思ってる時、なんとですね、ゆっくりの裏のリズムが入っている曲を聴くといいってことですね。さっきのウクレレのような曲、あれもね、めちゃめちゃいい感じですね。じゃあね、もう一つ、速いテンポの曲っていうことなんですが、実験の中では、テンポね、150という まあ、BPM150 っていう、メトロノームで150っていうね、1分間で150回カッカッカッカッっていう風になるっていうことなんですけど、これをね、150、テンポ150の曲を聴いた場合、まあ、どうなるかっていうとですね、頭の回転がね、良くなるっていう結果がね、実験の結果から出たんですよ。ということはどういうことかというと、今ちょうどお昼じゃないですか。お昼上がった後、この後じゃあちょっとこう頭フル回転していくぜっていう時は、テンポ150以上の曲を聴くと頭がねすごい回転して起きてくるっていうことなんですね。でなおかつ分かりやすく4つ打ちと言われるジャンル、ドンドンドン、まあなんかクラブ的な感じでしょうかね、ドンドンドンドンドンドンって分かりやすくね、そういう風にアクセントがある曲っていうのは特に効果が出てるという風なね、実験データが出てます。面白いですね。でドラマーにとってはですね、おしゃれな曲やろうとするときに、スローなミディアムのテンポやるときにね、どうかね、裏とかね、僕なんか特にそうなんですけど、入れたがるんですよ。チッチタッチタッチタッチみたいな感じでね、入れたがるんですね。でこうすると読解力が上がるっていうことなんですね。そして速いテンポで、ね、もうイケイケの感じ、その場合ね、ドッツタッツドッツタッツドッツタッツってやると、なんかねこうオラオラ感が出るんですけど、まさにねオラオラ感が出るって言ったんですが、そのまんまでもうテンションが上がる、そういうねドラムだけでそういう現象がね実は脳に起こってるらしいんですね。面白い研究ですよね。そういうのがねあるとね、やっぱりドラマーとしてなんかオーディエンス聞いてる人のね、なんかねテンションとか上げるのにね、こういうフレーズがいいのかなとかってね、いろいろね考えさせられるね研究でしたね。はい、ということでですね、まずテンポについて、そしてテンポに合っているフレーズ、これですね。これをね、ドラマーの方はね、曲でこういう風なね、曲を持っていきたいなと思ったらね、こういうフレーズするといいんだよーっていうのをね、ちょっと頭に入れておくと、曲がね、面白くなるんじゃないかなと思います。そしてですね、こういう風にドラム、せっかくね、ドラムでね、フレーズとテンポの話をしたんですけど、なんとですね、ドラムそのもの、を叩くということによる効果っていうのもね、一緒にねちょっとお話ししていこうかなと思います。でここで言うドラムっていうのは太鼓のことです。うん、ドラムセット全体の話でもいいんですけど、もちろん一個の和太鼓みたいなね、ドンドンドンみたいな、そういうものでも大丈夫です。ね、でここでねドラムを叩くと何がね、能力アップするかっていうとですね、なんとね、実行力とコミュニケーションスキルってのが上がるってのが分かっているんですね。面白いですよね。一人でなんかこう叩いてるのに、実行力とコミュニケーションスキルが上がるの？どういうことなの？みたいなね、あるんですが、うん、ドラムってのはですね、まあ、いろんな、一人で基本やらないんですよ。うん。で太鼓だけ、和太鼓でもいろんな太鼓組み合わせてやるじゃないですか。でこのビート同期現象っていうんですけど、まあこれはね、ラットとかオウムとかにもねあったりするんですが、あとはゾウとかチンパンジーとかね、ドラム叩いたりとかっていうのもあるんですけど、このねビート同期現象っていうのはね、実はね人間だけが持ってると言われている能力なんですね。で、この同期をするという能力っていうのが、コミュニケーションスキル、これがね上がる部分を刺激している、実際にそこの脳の部分がですね反応しているというね研究データもあるようなんですね。もっともっとね今研究している最中ということでね、本に書いてあるんですけど、なかなかねドラムをね演奏する可能性っていうのはね無限大にあるというところでね、面白いですよね。でなおかつ、まあ認知症の効果とか、まあ脳を使うのでねあるっていうのと、あとちょっとね年、まあちょっとねだんだん年を重ねていくと体動きにくくなるじゃないですか。 ね、僕も40過ぎたんですけど、40肩ってね、言われるぐらい肩が上がんなくなったりとかする方もね、いらっしゃるかなと思うんですけど、なんとドラムをやるとですね、これはね、ちょっと改善することがね、できるんじゃないかなということがね、分かってるんですね。というのも、まあ単純に運動すればいいよっていう話で、筋肉使いましょうと。それでね、まあいろいろ良い効果があるっていう風になるんですが、なんと体を動かすとき、ただ単純に、じゃあちょっと腕上げてみましょうとか、ちょっとこうね、こう、じゃあこう大きくね、腕動かしてみましょうね、ブブブ回してみましょうとかってやると、結構ね、ご年配の方ってね、上がんなかったりするんですね。でも、このリズムですね。今日はテーマリズムなんですが、リズムをね、つけてあげると、実は、リズムがね、体を動かすっていうものを後押ししてくれる効果っていうのがね、あるっていうのが分かってるんですね。なので、ドラムをやっていくと、そのまんま、体をね、筋肉を動かすっていうことを後押しするっていうのがね、研究で分かってるんです。これが、うまいこといくとですね、年配の方になっても体が元気になるんじゃないかということなんですね。なのでね、ぜひね、皆さんドラムやってみてくださいという感じでね、もうドラムやったらね、いろんないいことありますよっていう話をね、今日はいっぱいやってみました。はい、面白いですよね。こういうねことをね、今後ね、本でいっぱい読んでいくので、それをね、また皆さんにね、フィードバックして、で、どうやって使えばいいのかなっていうのもね、含めてね、どんどんね、ラジオの方でね、お話ししていこうかなと思います。じゃあ、ここでちょっと曲を挟んで、またそれについてのお話をね、まあ、面白い話をね、ちょっといこうかなと思うんですけど、さっき言いました、テンポ150。この曲、実はね、次にね、流して聴いてもらう曲がちょうど150の曲なんですね。なので、あ、なるほど、確かに、シャキッとするわ、って思いながら、ちょっと聴いてもらえると、この午後の時間もね、ちょっと良くなるんじゃないかなと思います。それではね、ここで、その、テンポ150の曲、ということで、一曲ご紹介したいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムで、ミックスナッツ。はい、聴いていただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツでした。どうです、テンション上がった感じしますよね。このテンション、このテンポですね、これがね、ちょうど150なんですよ、今の曲は。なんでこのテンポの曲よりも速い曲を聴くと、脳が活性化されて、なんかイケイケな感じになるぜっていう感じなんですね。そしてまたね、浦野アナイさんのね、曲を流させていただいてますけど、こっちはね、改めて聞くとどうです、裏側ゆっくりね、裏のリズム、チッチッチッチッチッ、これ裏のリズムなんですけど、このね、裏のリズムを強調して、まあ強めに意識していくと読解力が高くなるんだよっていう、脳がね、思考をし始めるっていう、さっきのはね、元気が出る感じですね。うん、とにかくね、イケイケになるぜっていう感じなんですが、こっちは冷静にいっぱい考える人はこういう風な音楽を聴くといいですよっていう話なんですね。あ、面白いですね。こういう感じでね、リズムを知っていると自分のね、普段の日常、今何をするべきなのかなっていうのに合わせて、その自分のね、脳の活動をね、コントロールすることができるんですよ。で、これどのタイミングで聞けばいいんでしょうかという、その問題をね、さっき言うの忘れてました。はい、これはですね、何か行動をする手前ですね。なんで聞いてからそれに移ってください。うん、なので、よし行くぞと思ったら、さっきのね、ミックスナッツ聞いて、聞き終わったら、よしやるみたいな感じですね。で、よしじゃあちょっとこれから勉強していこうぞって思ったら、こういう感じの曲を聞いて、よしで、裏の感じを体に乗って、 ああしよしよしよしって、なんかこうしっかりと脳をね、そういう動きにしていくと、そうするとああなんか頭の回転冷静になんか回ってるな俺みたいな感じになるっていうことなんですね。面白いですねいう感じなので、この後ね元気な感じにするのか、集中して俺の頭回転してるぜみたいな感じにするのかはちょっとね皆様にお任せしたいと思います。ではね、とりあえずじゃあどちらかといったら頭の回転をねちょっと良くしてもらおうと思いますので、このまま曲を聴いて後半に行きたいと思います。ということで後半にもうあっという間に半分過ぎちゃいましたね。じゃあここから後半はですね、まあ前半は心理学のことをね結構喋ったんですけど、後半もねそういうのもねチラッチラ混ぜながらもね、まあ今後の活動とかドラムについての話とかな、そういうことをねちょっとねお伝えしていこうかなと思います。まずね、なんといってもね、今年ね、あと2ヶ月足らず、まあ2か、あっという間に、いつの間にこんなに後半に来ちゃった?みたいな感じになってますけど、まだまだね、新しいことをね、ちょっとね、やっていこうかなと思っておるんですよ。はい。まあどんなことやっていこうかなと思ったらですね、まあ結構今年の残りはですね、プロデュース系のがですね、多くなってきそうだなと。いうのと、あとはパーカッション系がね、実はね、ちょっと多くなってくる。うん。去年のね、今頃はね、めちゃめちゃドラム叩いてたんですけど、どっちかというと、こう、制作とか、パーカッションとか、ドラムもやるんですが、来年の頭に向けてのね、準備がね、ちょっと多くなるかな。そんな感じかなっていう感じになっております。まあ、いろんなことをね、どんどん挑戦して、行こうかなと思ってるので、で今回の心理学のねやつもね、また一つ、まあ毎週一冊音楽と心理学をどうやってなんかうまいことね使って皆さんに使っていただこうかっていうのでね、本をね一冊ずつぐらい読んでるんですけど、まあ、そういうこととかね、そういうのをねなんかこうブログの方で書いていったりとかしていったら、みんながね便利になんかこういい作品をなんかね、もっとね、作って、で、いい環境をね、もう自分たちでね、構築できるんじゃないかなと思うのでね、そういうのもね、どんどん提供していきたいなと思います。なので、まあ、バンドマンがね、理解しやすい、なんか心理学っていうのをね、どんどん、提供していこうかなと思いますね。クラシックの方ってやっぱ、大学とか行ってたりとかね、する方多いので、音大とか、なのでね、結構ね、音楽心理学とかね、勉強されてる方とか、かじってる方、まあ、多いんですけど、バンドマン、やっぱり僕もバンドマン上がりなので、バンドマンね、そういうのね、勉強してないんですよね、ほとんどの方は。で、そういう方に使っていただけるように、ちょっとね、バンドマン目線で、 なんかね、初めて触れる人目線でね、どんどんどんどん発信していこうかなと思います。で、音楽をねどんどん広げていくっていうので、まあ実は来月ゲストでね、来ていただける方なんか、実は決まってるんですけど、教育の分野にも音楽っていうのがね、どんどんどんどん浸透していったら、すごくいいことになるんじゃないかな。まあもちろん今でも浸透してるんですけど、いろんな浸透の仕方の形があっていいんじゃないかなと思ってるんですね。その中の一つが、僕、中学校でね、演奏させていただいたことがあるんですよ。で、その演奏させていただいた時の、まあ、副校長先生が来月のゲストなんですけど、実は。うん。そのね、エピソードとか、その辺の話とかをね、来月はね、ねほりはほり聞いて語っていただこうと思うんですが、まあ、やっぱりね、音楽、いい音楽とかメッセージがあるものっていうのはですね、時代を超えてね、世代も超えて伝わるなっていうところで、いつもね、聞いてもらってる曲でノアズワークに、まあ、パパママに捧げる歌っていうのがあるんですけど、この後ちょっとそれを聞いてもらいたいなと思うんですが、まあこの曲はですね、どちらかというと声、歌詞の世界を中心に感じていただきたいなと思っていて、すごいゆっくりな曲になってるんですよ。で、ああすごいよくできてるなと思うのが、しっかり歌詞に集中するために裏打ちとかもないし、シンプルに入れてスカスカのバック演奏も結構スカスカな感じにしてるんですよね。で、その当時はなんとなく本能でやってたんですよ。なんとなく感覚ですね。なんですが、今改めて考えると、あ、これはこれで理にかなってんだなみたいなね、そんなことをですね、ちょっとね感じてもらいながら聞いていただきたいなと思います。ではそこで一曲お聴きいただきたいと思います。ノアズアークでパパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた。押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママ大人になってくれ。それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。しながら大きくなってきた。心を尖らせて虚勢を張っていた。生意気言いながら背伸びをし続けて、心はいつも大きな穴が開いていた。パパママ
曲はノアズアークでパパママに捧げる歌でした。はい、こんな感じでね、あの裏が入ってなかったわけなんですよ。なんかちゃちゃそうなってくると逆に歌詞っていうのがすごく浮き彫りになってくるんですね。なのでバラードやるときは裏がない方がいいんじゃないかなっていうのがちょっと個人的な感じですね。でもちょっとハッとさせるような、ずっとね、なんかこうのんびりのんびりのんびりしちゃうっていう時にちょっと切り替えたいなっていう時に裏を入れるのはありなのかなーなんていうね、見解をね、あのちょっとドラマー的には考えてしまいました。まあ、実際にライブでやる時に、まあ、このアレンジがまたちょっと変わっているんですけど、うん、その辺はね、あ、確かにライブ版の方がちょっとこうリズミカルな感じの要素もちょちょいあったりするので、あ、もっとね、なんかこう曲の移り変わりを楽しんでいただけるかなと思います。でここでね、この曲を流した理由がね、もう一つありまして、なんと来月のゲストね、あの先ほどね、あの中学校のね校長先生来ていただけるって言ったんですけど、その中学校で演奏した時に演奏した曲なんですよ、この曲が実は。うん、で子供たちに向けて、まあ、中学生に向けてね、あの大の大人がメッセージを、まあ、伝える、そういうメッセンジャーとしてのね活動もノアズアークはしていますので、そういったことをねどんどんね伝えていきたいなと。若い世代にね、若い世代、もう中学生とか今でさ、どんだけ若い世代に伝えたかと、幼稚園でも演奏しましたね。幼稚園の子たち分かってるのがちょっとここあれですけど、すごいノリノリでね聞いてくれましたね。そういうね、いろんな教育の場を含めてどんどんどんどんね進出というか提供ができるようになったらいいかなと思います。でもちろん僕らじゃなくったとしても、他のね、ミュージシャンとか素敵なアーティストが世の中ね、日本にはたくさんいますので、そういったね方がね、もっともっとね若い世代にね音楽をね浸透させている、そんなね機会にねどんどんねなっていったらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、こんな活動、ちなみにノアズアークの活動はですね、今ねめちゃめちゃね制作中でございます。今ねこう初めて言いましたけどね、あの公表勝手にしちゃいましたけど、一応メンバーだからよしということでね、ということで、で来年はちょっと大物のね、ちょっと有名なミュージシャンとも一緒にできるかなみたいな感じでね、なんか楽しくそういう人たちもうまく一緒に巻き込んで、で地域の活性化もそうだし、で川崎、まあ、この辺にもね結構ね来て演奏してる方とかもいろいろね一緒にやるっていうことが決まってますので、はい、その辺もね来年の活動を楽しみにしていただければなと思います。そして 来年の活動もいいんですけど、やっぱり今年まだまだ残ってます。うん、今年の活動もね、やっぱ言っとかないとなーっていうところでね、今年はなんとまだまだあるって言ったんですけど、今のところ決まって大っぴらに言えるのがですね、ドリームキングダムの年末大感謝祭でございます。
いいよ
お、はい、もうね、年末大感謝祭ってもう年末だよという話ですよ。早いなぁ。もうね、ちなみにですね、いつかというと12月の16日の土曜日です。こちらね、クラブチッタアティックでですね、サリのパーカッションで出演いたします。さっき言ったね、パーカッション増えてきましたということでね、パーカッションで出演いたします。はい、まあ、この時は前半2部制になってるんですかね。おじ、今目の前におじがいますけど、
あの2部制はね、
うん、
2部はあの関係者なんで告知しないんです。
なるほどですね、はい、あの気になった関係者のミュージシャンの方はぜひぜひお問い合わせください。
2部はね、会社の忘年会です。
あー、忘年会という響きももう
関係者のみなんでね、告知はしないです。告知しちゃったよ
ね、関係者に伝わったということでね。
このねラジオを聞いている人でね、関係者の人はぜひ参加してください。
ああ、ね、もうねぜひね一緒にね、
ラジオのゲスト出たことがあるとかね、ライブ出たことある人はね、私忘年会出たいっていう人はね、ぜひご連絡ください。
はい、ということで天の声がね、響き渡りましたけど、そういう感じでございます。まあそれちょっと話を戻して、年末大感謝祭なわけですよ、ドリームキングダムのね。一応時間を言うとね、あのオープン14時30分、スタートが15時というところで、前売りがね3000円の、当日3500円、ドリンク別ということで、この日は配信はありません。もうね、現場に来て音楽を一緒に楽しみましょうっていうね、そういう音楽なんですが、じゃあサリちゃん、まあね、結構ね、川崎 FM さんでもね、あの番組も持ってるから流れてたりとか、僕もたまにねサリちゃんの曲流したりするんですけど、まあ、でもそうは言ってもね、今日初めてこの放送聞いたよという方もいるかと思うので、ここで一曲サリちゃんの曲をね、お聞きいただきたいなと思います。今ねサリちゃんがね、もう絶賛精力的に、ね、売り出し中の曲をね、じゃあここでね一曲かけたいと思います。それではお聴きください。サリで無限スパイラル。
この場所にいる意味さえわからなくなって、足も手も止まり、一点を見つめる現世の先に、この意識は連れて行けるの、今ここで消えてしまったら終わらない。
はい、お聴きいただいている曲はサリで無限スパイラルですね。まあ、この曲もちなみにさ、ね、前半で言った心理学的な、ね、効果でいくとイケイケな感じです。なのでこれを聴いて、まあ、2時ぐらいからはねガンガンにね攻めていくぞ今日はっていうね感じになっていってもいいんじゃないかなと思います。ということでね、もう番組もねあっという間に後半です。ここでね改めての ライブの告知とかね、お知らせとかね、いろいろしていきたいなと思います。今ね、せっかくね、サリちゃんの曲流れてるので、なんとね、サリちゃん今週の日曜日にバースデーのワンマンライブがあるんですよ。
それはどこでですか？
どこでですか？で、天の声が、天の声が入ってきた。はい、下北沢ブレスという場所でですね、サリのワンマンライブがあります。この日は僕は出ませんが、現場にはいます。
お席が若干空いておりますんでね、今から予約しても大丈夫です。
大丈夫ですね、
若干空いております
ね。はい、でね、土曜日なんですけどね、来やすい時間帯になってます。オープン17時30分、スタートが18時でね、3000円のワンドリンク付きということでですね、とてもね、来やすい時間帯とお値段になっております。そしてなんと、ちょっといけないよ、特定っていう方も中にはいらっしゃると思うんですよね。ラジオ聞いてるね、人がね、世界中で聞いてますからね。世界の裏から聞いてるかもしれない。その時にはね、そんなあなたも大丈夫。なんと、サリちゃんのね、バースデーワンマンは配信もありますので、配信の方でですね、ツイキャスの配信、ですので、こちらの方もね、ぜひね、サリちゃんのホームページ、もしくはドリームキングダムのホームページから情報が載ってますので、チェックしてみてください。そして、先も言いました、12月の16日今度は土曜日です。ドリームキングダムのね、年末大感謝祭、大事なことなので何回も言います。はい、こちらの方もね、ぜひこの日は僕がパーカッションを演奏いたします。そしてね、関係者はちゃんとその後ね、残っていくようにね、お願いしますね。はい、
そして来年6月24日は、
あ、それも行っちゃうんですか？
行きます。
あ、6月の24日はなんとドリームキングダム、あれ、これ17周年ですかっけ、あれ18周年、いや17周年ですね。はい、ドリームキングダム17周年記念ライブが、これは王子うんちゃらうんちゃらみたいな感じがつくんですよね。
王子まだ生きてますよ
そういう、なんだなんだ、まだ生きてますよですね。わかりました。今決まったのか、ちょっと前に決めてたのかわかんないですけど、
これもう勢いで決まるしかないでしょ。
そうですね、こちらはクラブチッタの方で開催が決まっております。来年の話になるんですが、今からね、予約予定を開けておいてくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。きっとこの日はですね、僕はね、喋りまくりながらですね、ドラムを叩くんじゃないかなと思ってます。そして、今日から、今日もね、前半心理学のことを言ってたんですけど、NLP のね、メタプログラムっていうものとかをね、今年の初めとかやってたりとか、いろんなことをやってたんですが、ちょっとですね、その辺のこと、実際に自分ってどんな性格してるんですかとか気になる人いると思うんですよ。それをね、個別に診断させていただいております。実は、はい、実はね、この1年でね、250人くらい実は診断してるんですよ。うん、なので、もし気になるミュージシャンの方がいたらですね、診断しますんで、ぜひぜひ声かけてください。よろしくお願いいたします。そして、ラジオの情報、今日のね、話とかも、ラジオブログというところに書きます。こちらの方はですね、どんなことを実際にやったらいいのかなとかっていうね、実際のね、文章でね、読んだら分かりやすいよっていう方もいると思うので、その部分をね、見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。今日は書けるかな、数日以内に書こうかなと思いますので。
今日書きます
勝手に宣言された、勝手に宣言されたよ、天の声にはい、ということで今日書きますが、今日アップされるかな、今日の夜深夜にアップされるかな、きっと。はい、というところで、そちらも楽しみにしてください。で、この、ラジオブログの方はドリームキングダムで検索すると、ドリームキングダムのホームページが出てきます。そこからね、木曜日のラジオブログのところをクリックしてもらえると飛べますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとはですね、いろいろやっております。個人のホームページもやっていますし、 X ですね、 X とかインスタグラムとか、最近インスタグラム最近少しずつ始めてきてるんですよ。でその辺もですね、ぜひドラマうなでね検索していただけると出てきますので、ぜひチェックしてね、フォローとかしていただけると嬉しいです。で、今日はですね、同時にツイキャスでも放送してましたので、ツイキャスの方、まあツイキャスなんですよね、名前がね、まだね X に変わったんですけどね。なのでこちらは X の方に記録が残ってますので、こちらの方のね裏話的なものもねこれ残ってたりとか、またあとはラジオブログの方に YouTube の方でね記録残ってたりとかするのもありますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。ということで、この曲が流れてきたらもう本当に最後のお時間になってまいりました。今流れてるのは僕のバンドね、不愛想のかけらが流れております。はい、ぜひねこれもね、ゆったりとする感じになってる曲になってます。これもどっちかというと読書とか、なんだろうな、こう勉強するっていうよりはちょっとイケイケになるよりの曲になってます。そう考えるとちょっと面白いですね。はい、ということで、これ今日もねいろいろ何かやるぞという前に自分の好きな曲でテンポが速い曲とかを聴いたりとか、ちょっとねおしゃれな感じの曲を聴いてからスタートするといいと思いますよ。じゃあ次回のドラマ海原博光の新境音ですけど、放送日ですが11月の7日木曜日、また13時から1時間お届けします。ゲストはね竹中先生いらっしゃいますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。それではね、皆さん今日もね素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマー海原博光でした。じゃあねー。